gentlemen, and boys and girls. We are Japanese instrumental band. I'm glad meeting you. Please enjoy the Kubanko for one more life. Thank you.
CWAVE チャンネルをご視聴の皆さん、こんばんは。12月7日土曜日22時半になりました。インストバンド空間工房でトランペットを担当しています篠原です。空間工房ラジオ、ソララジ3回目の放送です。空間工房はキャッチーなメロディーを奏でる5人組インストバンド、トランペット、サックス、キーボード、ベース、ドラムのメンバーで構成されています。このラジオでは僕たち空間工房の楽曲情報やライブ情報はもちろん、ラジオならではのテーマを設けてお届けします。12月に入り、そろそろ寒くなる季節がやってきましたね。体調を崩さないよう暖かい格好をして過ごすようにしてくださいね。そうそう、最近 Nintendo Switch のリングフィットアドベンチャーを手に入れたんですが、これを朝にやるのが最近の習慣になりつつあるんですよ。体が温まってダイエットもできて一石二鳥です。はい、本日のテーマは冬といえばについて話していきたいと思います。テーマについて話す前に、まずは空間工房の曲をお届けします。空間の冬っぽい曲がいいかなと思うんですが、なんだろうな。はい、決めました。空間工房ファーストアルバムハロー空間に収録されているストックホルムの夢、どうぞ。はい、お送りしているのは空間工房のナンバーで、ストックホルムの夢でした。インストバンド空間工房のラジオ、ソララジオをお送りしております。先日10月27日に空間工房のみんなで焚き火の音という音楽フェスに行ってきたのですが、東京都のバカス海浜公園という新木場駅から車で10分から15分ぐらいかかるところで、お客さんはみんなキャンプ泊をしている方でしたね。 たくさんのテントと小さな焚き火の中にステージがある独特な雰囲気のフェスでした。そこに来ていたゲストアーティストは、全員聞けなかったんですが、まあ、聞けたアーティストだと、ワールドマップスとかカルメラ、あとインシストが良かったですね。はい、本日はキーボードの阿部がトークゲストとして来ています。
こんばんは。
焚き火フェスどうでした？男っち
男っていうのはどういうことですかね。
男っていは、リスナーの皆さんに説明しておくと、僕だけキーボードの阿部のことを男っていと呼んでいます。まあ由来については話すととても長くなるので、気になる人がいましたら、お便りお待ちしています。
そんな長くならないし、まあまあまあ、
いや長くなると思う。
質問箱にね、ぜひね、
そう、はい、
質問お待ちしております。
うん、焚き火フェス、そう、焚き火フェスどうでした？
いや、あの焚き火の光と、ぬくもりと、
そうね、
匂いと、を感じながら、この近い距離でね、演者さんと、いろんな音楽聴けるっていうのはとても良かったですね。
いい体験だよね。そう、僕らその会場で混ぜそばとカレーライスを順番に食べていったんですが、お腹空いちゃって。まあ、その焚き火の煙の匂いとその混ぜそばの味と音楽がこう流れるっていう、この
プチキャンプ感みたいなね。
そうそれがすごく良かったし楽しかったですね。
贅沢ですね。
はい、では改めてリスナーの皆さんに自己紹介をお願いします。
はい、キーボード担当の阿部大地です。はい、北海道出身ですね。で、身長は187センチ、
お
体重は54ですね。
いや軽い。高い軽い。
BMI がねちっちゃすぎてね、もうちょっと太りたいんですよ。なかなか食べても、
ね、全然食べ、いやでも全然食べてくれないと思っていて、その僕がこういろいろ与えても食べてくれない
んですよ。与えてそんなストーリーある？
どれくどれみたいな。
全然食べてますよ。
そっか、
おかしいですね。
はい、この男っていう過去阿部はですね、僕が作ったメロディーにコードをつけて、伴奏をつけて返してくれるんですよ。例えばストックホルムの夢とか、僕がメロディーを書いたんですけれども、まあへんてこな伴奏とそのメロディーを渡したら、まあ、綺麗になってね帰ってきて、まあ本当すごいなと思っております。あとは空間の、まだ CD になっていない変拍子の曲のオアシスっていう曲があるんですけど、それもなんかめちゃめちゃな伴奏だって言われながら綺麗にしてくれましたね。
これすごかったんですね最初。もう聞かせたいぐらいすごい謎の曲だったんですけどね。
いやでもすごいいい曲になったなって思っております。
結構篠原がポンポンポンポン新しいいいメロディーを考えてきてくれるんで、それを味付けしてお届けしてます。
いやいいよね。なんかうまい具合に合作できてる感じがしますね。まあ、これピアノを習っておけばこうなれたのかなと思うんですけど、すごく後悔してますね。ピアノはいつからやってるんですか？
まあ、音楽教室に通い始めたのは幼稚園の頃でしたね。
絶対音感が身につくんちゃうやつ。
まあでも親に無理やりと、無理やりじゃないですけど、その親に言われるがまま通ってたっていう、まあ節はありましたねあの頃は。
ね、でもね、なんだかんだバンド活動で絶対音感が生き、耳コピー力がとてつもなく高いですよね。
今となっては確かにあの経験が良かったですね。
みたいなパターンすごいね。
この話長年のね。
そうね。尊敬するアーティストとかいますか？
あれですね、あの方ですね。
そうだよね。
ひいずみまさゆきさんですね。はい、まあ、別人と言われてますけど HZM さん、はい。2人いますね。うん、彼のピアノは、まあ、その早弾きもすごいんですけど、こう適当に弾いてるようで、全部綺麗な音でもうまとまっている、コードに乗っかった音がバーッと出てくるし、その作り出す音楽も結構キャッチーで耳に残るメロディーがやっぱすごいなって毎回思いますね。
確かにひいさんのね、その作り出すメロディーとか、どっからどうしたら生まれるんだろうって自分でも思いますね。メロディー書いてて、
いや本当ですね。それも音楽音大に行っとけばよかったかなって言っても、ああはなれないかもしれないけど、 行きたかったなって思いますね、
うん、音大ね行きたいよね
今でも思ってますけどね
音大なんか夜間とかで行けるかな、うん、はい。じゃあ最近ハマってるアーティストはいますか？
そうですね、ずっとハマり続けてるのは、まあ、さっきも名前出した、うん、あの、うんうん、HZM のトリオの HZ トリオ、インストだとそうで、うん、歌物だとずっと前中でいいのにっていうアーティストがね、ずっと前をですね、うん、ハマってますね。
ずっと真夜中でいいのにって、ずっとずっと真夜、
ずっと真夜、
ずっとマヨネーズじゃなくて何だマヨネーズ
って。さて、はい
失礼しましたそうね、ずっと真夜、僕と阿部でよくなんかライブに行ってるんですけど、もう通算4回
結構行ってますね。
4回行ってるよね。でずっと真夜のライブってまだなんだ、一般的には5回しかやられていない。そうですね、うちの4回行ってます大ファンですね、うん、大ファンです。
そう、最初もう YouTube をこうなんとなく見てた時にこう、うん、これ出てきて、おっと思って篠原にこう、うん、これすごいって、
ね、
送ったらもう、うん、ハマりましたね。
MV 見て、おハリネズミかわいいしなんかメロディーすげえしみたいな、ノリがいいしみたいな、うんうん、すごいキャッチーなのもありつつ新しさを感じるみたいな。
そうですね、バンドもうまいんですよね、うん、ライブ行っても、まあ、歌声ももちろん、
そうですね、
鳥肌立ちますね、うん、
鳥肌立つ。ハイトーン出しまくりますからね、
うん、あれを見に行ってほしいですね、う
ん、いくつなんですかね、多分僕らより若いはず。
正体不明ですからね。
そうそう、
顔も明かしてないんで。
なんだろうな、はい、高校生なのか
も。おー、そんな若いから。
でもすごいなんか学生の気持ちに寄り添ったような MC とかしてるなって感じはするけれど、
ね、うんうん、歌声とこの MC の時の声のギャップがまたいいんですよね、
うん、全然違うね、うんうん、はい。今まで紹介したアーティストは YouTube のアーカイブ放送の説明欄のところにあのリンクを掲載しますので、ぜひぜひ聞いてみてください。
ソララジ
では、オトゴッティのおすすめの曲を、かけましょうか。
はい、じゃあストレリチアですね。セカンドアルバムビートオンボーダーに入っているストレリチアなんですけど、これもともとはサックスの川崎がピアノの結構しっとりした曲で作ってきたものを、ベースの支えがこう、うん、フェスに合うようなノリノリの曲に仕上げてきて、うん、これもおすすめですね。
うん、
寒い冬にこうこれを聴いて温まってほしいですね。
確かになんか僕原曲っていうかな、サックス川崎が最初にアレンジしてストレリチアを、うん、あの一緒にカラオケで吹いたことがあるんですけど、うん、本当になんか吹奏楽みたいな曲だったんですよね、うん、それであっくんがアレンジしてああなるっていう、うん、まるでジュディ&マリーみたいな。ジュディ&マリー違うな、ユキ、
うん、
っぽいなって俺は思ってるんですけど、はい、じゃあそんな曲をお届けしましょう。じゃあタイトルコールお願いします。
空間工房のナンバーでストレリチア。
はい、テケテケテケ。 テーマは冬といえばふふふふん。はい、冬といえば何ですかね、うん、
何ですかね冬。
僕よくね冬にはスノーボー行ったりしてね、学生時代は 2,3 回年に 2,3 回行ってましたね。
アクティブですね、
うん、いやスノーボー面白いなと思って。
北海道育ちですけど全然行ったことなくてスノーボーこっちに来て初めて1回篠原と一緒に行ったのが、あれが本当に初スノーボー。
そうなんだ。
1回だけですね本当に、
なんでやらないの。
北海道の人たちは小学校とかってスキーの授業があって、みんなスキーはできるんですよね、うん、
あそっか、スノボやらないんだ。
スノボ、そうですね、大学時代こっちだったんで、もうそうですね、行ってないですね。
なるほどね、うん、スノボ。他には、
他には、
まあ、年末年始ね、僕らよく作曲合宿なる
もんね、あやってますね、
安倍家で
やってますね。一気にこうバーッと作るんですよね、
うん、そうね、
いろんな曲を、
うん、
篠原が作ってきたメロディーをこうバーッてもらって順番に全部伴奏をつけていくっていう、デモがどんどん生まれる、
うん、そう。最近はねちょっとアイディアが枯渇してきて安倍家でうーんってなってる時間の方が長いような気がして、たまにねスマブラやったりね、
あ確かに
してましたけど、作曲合宿もあり、他なんかないかな。
温泉。
温泉ね、温泉。
学生の時はよく行ってましたね、銭湯か。
ああ、銭湯ね。
カーシェアを借りてね。
わざわざ車借りて銭湯に行ったりね。
帰りにラーメン
食ってね。ラーメンね。あ、まあ、
ラーメンね。
冬といえばラーメン。
ラーメンいいじゃないですか、寒い冬にはね。
ラーメンね、これラーメン広げられそうだからラーメンの話しちゃいますか。
しちゃいますか
僕ら学生時代大学が北千住にあって、で北千住って結構ラーメン激戦区なんですよ、うん、でラーメン店が何店舗あるんだ、 6,7 店舗ぐらいありますよね、
うん、
でもねその中でも美味しかったラーメン屋たくさんありましたよね。中にはもう週 2,3 で通ってたラーメン屋もあって、
出ましたね
昼ラーメン夜同じラーメンうん、具体的な店名を挙げるとなんか、うん、炙り
はね、
炙りね、めちゃめちゃ
定番でしたね。
そう、炙りはと豚骨なのかな、魚介豚骨で太麺で、そのラーメンとつけ麺を提供している店で、
つ、うんうん、け麺の麺がもちもちしてて美味しいんですよね。
そうそうそう、なんだっけ、うん、タピオカこまつけるって
。あ、そうです、そうです、タピオカ
そうだ、
うん、タピオカブームの前からね、先んじても、
そう、実はつけ麺にタピオカを混ぜてるっていう。
混ぜてましたね。
炙りでタピオカ売ってる
どういうこと、
食後の、
食後のタピオカ結構量あるんですよね、あの炙り、
ね、
味玉がすげえうまいと思ってて、
うん、
炙りの、うん、もうあの炙りの味玉を超える味玉が僕はないと思ってます。
うん、
もういろんなところで初めて行くラーメン屋は絶対味玉を試すんですけど、
うん、
もう、ね、炙りは超えられないもう、ね、食べてほしい、あの炙りの味玉を。本当に
美味しいよね、
うまいんですよね、
うん、あれね、家で作れたらいい毎日食えたらいいんだけどな、
毎日食えないからいいのかもしれない
けどね。まあ、他にもね、音ね、
うん、
炙りが、じゃあ音がない時代から炙りはあったのに後から音ができたみたいな。
そうか、
すげえややこしい。
音が後からできたんですね。
音が後からできて、でその音も、まあ、まさかうまいっていうね。
まさか、
まさか、いやもう炙り超えるもんねえだろうって思ってたら、
あ、そうですね、
やべえ音もうまいみたいな。
炙りやってない、じゃあ音いくか。
そうそうそうそう、
でも音いくか、炙りやってないから音いくかって最初はなってましたけども、音もうまいんで、もう音にいくかって、
うん、そうそう
だんだんね。
音はどんなラーメンだっけ、細麺だよね、どっちかというと細麺で、
細いかな、
中太麺か、
中太か、うん、
炙りよりはでも細いよね。
そうですね、
うん、中太麺のあれは鶏白湯、
そうですね、
うん、で鶏白湯にあのなんかの魚介のつみれ、
つみれ、うん、
つみれが乗ってて、
うん、綺麗なんですよね。
そう、
提供の仕方も
インスタ映えみたいなね、うん、
綺麗なお盆に乗って綺麗なラーメンが出てくる
って。そう、雑誌とかに載っちゃってね、最近のなんか行列が
並んでますね。僕も最近久々に北千住行ったんですけども、うん、 炙りはもうスープ切れてて音は行列でもう諦めましたよ、うん、
もうどうしてこうなったみたいな感じだよね最初から言ってた頃に比べちゃうと、う
ん、有名になっちゃいますね。
あとね音別邸っていう店もあって、うんうんうん、音別邸は音とちょっと変わって味噌がベースのラーメン屋なんだよね。で麺も太麺 で辛いラーメンが多くて僕個人的には音別邸が音より好きだったりしますね。
別邸推しですか。
別邸推しですね。
別邸も並んでますね。やっぱり並んでましたよこの前金曜日かなの夜に行ったらやっぱりどっちも並んでましたね、
まあ、でも音よりは音別邸の入りやすいイメージはあってね、
うん、北千住の 何口
北千住の西口から
西口ですね、
うん、出て行って歩いて5分ぐらい、
うん、音別邸と音と炙りは全部西口にあって結構近いですね、3つとも、
うん、ぜひぜひ北千住に行ったら行ってみてはいかがでしょうか。
ソララジ
質問箱にいくつか投稿をいただいていますので読み上げさせていただきます。秋といえば深まってくるとなぜか本を読みたくなるみたいです、かっこ笑い。でも自分的には小ゆる秋、超える方の超える月編に松尾芭蕉の場のあの部分ですね、夏場に食欲が落ちるわけでもないですがやはり美味しいものはより美味しくなりますからね。顔文字ときています。投稿ありがとうございます。小ゆる秋、なるほど、まあ、確かに過ごしやすい季節に食事するのってなぜか、美味しく感じますよね。まあ、秋も食欲の秋ですけれども冬も食欲が増しますよね。なんか冬に、まあ、さっきもラーメントークたくさんしましたけどラーメンすごく美味しく感じたりとか、あと鍋の季節で鍋いっぱい食べちゃったりとか、年末年始になると餅いっぱい食べちゃったりとか、やっぱ冬も食欲の冬みたいなことはあるんじゃないでしょうか。次の質問、ライブのセトリは誰が考えていますか。基本的に、草案ドラフト版は川崎が上げてきます。その後このライブだったら自分たちはこの曲やりたいみたいなことをメンバーがこう言い合って、結局、バンドメンバー全員で考えていたりします。お便りありがとうございました。
ソララジ
ツイッターでラジオのテーマやお題、通称お便りを常に募集しています。最近ハマっているものは、おすすめのアーティストはなど、さまざまなお便りお待ちしております。ツイッターは空間アンダーバージャズ、または空間工房で検索。DM でもツイッターリプライでも匿名質問サービスのペイングでも募集しています。今日のコメントいただけたら嬉しいです。はい、空間工房活動報告コーナー、活動報告をします。先月11月10日土曜日、山岸健太と 4&1/2 小さな部屋というライブでバックバンドを担当してきました。彼らの楽曲アレンジもさせてもらい、とてもいい経験でしたね。 4&1/2 と書いて4&1/2と読むんですが、彼らのツイッターに動画が一部上がっていますので、ぜひチェックしてみてください。次、11月14日土曜日、川崎ジャズに出演してきました。あの HZ リオがライブした会場で演奏できたのはとっても嬉しかったですね。また PA の方もとても親切で、迅速に対応していただけたのでとても助かりました。ご来場いただいた方ありがとうございました。次のライブの予定はまだ未定です。しばらくは新曲を書いたり、まあ、実は、うちうちで決まっている嬉しい企画があるのですが、これは確定次第広報させていただきます。
ソララジ
インストバンド空間工房がお送りする空間工房ラジオ、ソララジ、そろそろ終了のお時間がやってまいりました。今回はたくさんラーメンについて語れたかなと思います。そして次回は、来年2020年1月4日土曜日放送予定です。もう年も、終わってしまい、年が明けの放送になります。それでは最後にお送りする曲は空間工房ファーストアルバムハロー空間に収録されているナンバーで UK。 本日もご視聴いただきありがとうございました。また来年、良いお年を。